皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
ところ今日はどのような形でお導きを進めていきましょうかね。
今日は取り立ててテーマがなかったのですが、前回の宿題を話し合っておりました。それでそれについてもし上野さんがこういうことを付け加えたらとか、お気づきの点があれば。
先ほど話し合っておられたことでございますね、
はい、
私がそれを宿題にと申したのですよね、
はい、
でもまあ宿題と呼ぶにも足らないような本当に基礎的なことでございますが、おっしゃっておられることは皆様の何の間違いもないその通りなのでございますが、いつも申しますようにお答えは持っていらっしゃるのです。なさるのは別問題ですよね。そこで気がつきましたことはね、こういうふうに考えてこうして差し上げるべきだというのは皆さん理屈として理解されておられるのです。分かっているのになおできない、そしてそれがどうしてできないのかも分かっておられる。何もこの宿題に限ったことはございません。すべてこうすればいいと分かっていながらできない。それはね、もう少し掘り下げてどのようにすれば少しずつできるようになるかというお話をしていただきたかったのですよ。そして私ならこうします。このようにおりますとお客人は申しておられました。実際そのようにされているのなら立派なことでございます。してあげなければ、教えて差し上げなければいけないのに、できないのも自我ならば、私はこうしてその方のためを思ってやってあげていると思う心も同じく自我だということをお忘れになっていらっしゃる。よく考えてみてくださいね。迷いながらどうしたものか、この場合は私の持っている愛の物差しで測った側に言って差し上げた方がいいと思ってつい言ってしまった。それには自我が入っていないと思うのですよね。しかしご自分の持論として私は常にこう信じこう思ってこうしているのですと自信を持っておっしゃるところに、私は自我を見てしまいます。私の言うことをお分かりいただけますか。相反することのようですが、
よくわかります。
そこがいつも悩む一日の終わりで、自分の言った言葉が どこから発生したかっていうことを考えると、その言われる意味がよく本当に分かるような気がします。ありがとうございます。
皆様の世界では全てがプラスマイナス、白黒、いいこと悪いことというふうに、何と言いますか、先ほど採点を下すという話をされておられましたが、すべてにそのように右左高い低い、いい悪い、こういう採点をされているのですよ。我々の世界では右も左もございません。皆様の次元では縦横、時間、距離、空間、限られた空間を意識して生きておられますので、右左があります。宇宙には右というものがございません。右はすなわち左でございます。皆様は今現在というものを正しく理解されていないのですね。いつも私が申しますように、皆様の今は1分後には過去でございましょう。そのように今も過去も現在も未来も同時に存在しているというお話を何度も申し上げましたが、感覚的に捉えるには難しすぎるのですよね。それゆえに愛の物差しを持って、その物差しを使って測ってといつも申しておりますが、その物差しの物差しには目盛りがございますね。その目盛り一つ一つのお話もしたと思います。皆様方の行事のように等間隔で目盛りがつけられているのではございません。皆様こちらにいらっしゃる9名の方がお顔がそれぞれ違うように、物差しの目盛りもね、取り出して使う愛の物差しの目盛りもね、使う相手の方によって目盛りが変わってまいります。それを私は このように判断し、こう思っているのでこうするのですという場合は、その方の愛の物差しの目盛りはその方がつけたメモリでございます。ご自分のつけたメモリ、ご自分の作った物差しで測ってしまうことになるのですよ。愛の物差しには取り出した時に初めてメモリが刻まれるのです。皆様がつけたメモリでない、その方に当てはめようとする皆様の心の中から湧き出るその方への思い、本当の愛がつけたメモリ、それを使うわけです。ですからどうしていいかわからないという迷いは優柔不断なようですが、ある意味で一生懸命ご自分の愛の物差しに 愛のメモリを引きようとされているのです。その都度どうしているかわからない。例えば同じことをご自分のお子たちにさえもね、親として、こうこうこうしてはいけませんよ、強く叱れたの、叱ることができたのに、もう一人のお子さんにはそれができない。ということがあると思うのですね。それを皆様の世界では一人の人に講述したら同じようにそのようにしなければ不公平だというお答えになることが多くございます。一応の基準を持ってしつけられるということはね、大切なことでございますが、そこにはそのお子たち一人一人の性格、置かれた状況、そのお子さんが持っていらっしゃるその思いなどを考えに入れていないことが多ございます。それとね、皆様の目に愛を持った行い、愛を持った行為というのは温かい感じられるものですよね。先ほどもお話ししておられましたね。その時は理解してもらえないかもしれないが、本当に愛を持ってしたらいつかは理解してもらえるものだと、そういうものでございます。ただ皆様ご自身の精進の度合いによりましてね、言葉を変えますと皆様の波動の高さによりまして、それぞれの愛の愛というのは何も語らずとも愛の波動を持っておりますし、そのオーラというものは皆様の体を覆って出ております。しかし大概の方がそれを見ることができませんね。言葉で、言葉に惑わされてはいけません。一つその方が、ある方が皆様方に対して行ってくださる行為が親切で温かで優しいから、その方が愛にあふれた方だと思いたくなるのはよくわかりますが、それが一番一般に陥りやすい過ちなのでございます。ご自分の周りの方、お知り合いの方、お友達、ご家族には本当に心を尽くして親切にされる方、愛のある方だと評価されております。皆様の世界ではね。しかし 本当に愛のある方というのは、そうは見えない、皆様の世界ではそうは見えないことがよくございますので、このあたりも頭に入れておいてくださいよ。でなければとんでもない間違いをしてしまいます。ご自分の周りの方には細かく心を砕いて親切を施されるのに、通りがかりの虫だみ人には無関心、笑顔も返さない、関わりのない人として通り過ごしてしまう。本当に愛のある人というのは、ご自分との関わりのあるなしに関わらず、接するもの全てに愛を放つ。愛というのはいつも存在しているものです。出したり込めたりするものではございません。ましてや人によって使い分けられる愛などは偽物でございますよね。とっても厳しいことを申しますが、もう何年も私と共に学んできてくださった皆様です。これからは私がお導きしますことは、今までお教えしてきたお導きの中で学ばれたことと、ふと反対ではないか、今まで教えてくださったこととは違うではないかと思われるかもしれませんが、後でよく考えてみてください。今までのお導きを超えて、さらに皆様にお教えするとなれば、このような形になります。私が今申し上げようとしていることがお分かりいただけましたでしょうか。それともやはり今までのように人的なお導きに戻った方がよろしいのでしょうか。どう思われますか。
両方が共通になっているので、時々我々は人を知っているはずなんだが、忘れたり思い出さなければいけないことがあります。
そうですね。それでは基礎的なことは、心がしたためてくれておりますね。ご自分でお読みになれる方はそれを読んでご精進なさってください。本来は今まで私が皆様にお導きしてまいりましたことを、皆様方から私はこのようにお教えいただいたのですが、このあたりがどうも正しく理解できておりませんとか、このように日常を行おうとした場合にこういう問題が出てまいります、どのように克服すればよろしいのでしょうかとか、そのようなことを本来私は期待しておりました。どのような質問が出るわけでもございませんし、同じことを繰り返して基礎的なお導きをするわけにもいきません。いろいろ皆様と共に議論をいたしましたね。 どんなものでしょう。
一つ質問があります。
はい、どうぞ。
最後に私がここに来た時、だいぶ前でいつか覚えてないんですけれど、その時に言われたことがとても気になっているので、質問しますのでお願いします。一人で住んでる人は、まあ、早く言えば良くない、誰かと一緒に住んでお互いにいい意味で、まあ、犠牲を払うなりシェアするなりして生きていく人の方が良いというようなことを言われたんですね、一人だと。
はい、
それを聞いた時に私は、ちょっと質問したいなと思ったんですけど、時間がなかったのかしなかった、ちょっと理由は覚えてないんですけれど、しなかったんです。私は一人で住んでいます。そしてその言葉を聞いた時に、私が今いろいろな活動をしているんですが、ボランティアがほとんどなんですけれど、それを本当にしたいなと思うときに、一人でディシジョンメイキングをしてできる方が、そういうことに活躍ってこう、人のため、世のためって言ったらちょっと大げさな言い方なんですけれど、今、そういうふうに、いろいろ、できるようにって自分で動いているんですけれど、もし誰かと一緒にいたら、自分の行動が 100% 発揮できない時もあるのではないかなって。どうして2人でなり10人なりで住む生活してるんだと、その1人で生活しているの方が良くない、まあ良くないっていうような言い方だったらネガティブに聞こえたんですね。それのどうしてでしょうかって、私はその両方にもさっき言われたようにいいとこ悪いとこ、まあ、それはレベルの低い話かもしれませんけれど、必ず黒白であるんではないんでしょうかって。私にとっては結婚しない理由っていうのは、そういうのも少しは入ってるんではないかと思うんです。コンセプリアンコンセプリアン、
よくわかりました。とってもいいご質問だと思いますよ。
ありがとうございます。
あ、そうですね、
はい、
いい悪いと言う意味では申し上げたつもりはございません。いい悪いというのはないのです。
そうですよね、レベルの低い私はそういうふうに感じたんです
ね。こういうお勉強されていくときにね、
はい、
あの時私はサテさんにそれを申したのだと思います、うん、そうでしたね。一人で気楽に生活されている方が、まあ、長い通りをされるお客様などが来られますとね、疲れますよね。そういった時につい愚痴も出る、そういうことに対して言ったことですが、そういう機会を与えられたことをお一人ではできない、人様と一緒に生活するからこそできる学びがある、その機会を与えられたことを喜ばなければいけないんだと。そして今意味軸も申し上げられました。一人だからこそできる、要するにお一人が一番気楽なのですよ。例えばどんなに立派なことを外でね、なさっておられるとしても、お家に帰ってこられまして、お一人ですと気を使う相手もいません。ご自身のしたい、眠りたい時に眠り、ご自身のお腹だけ考えて食べたい時に食べればよろしいな。人様がいらっしゃると、もうすでにご自分に対するものを考えるのは半分で、もう一人の人がいられればもう疲 人の方のことを考えなければいけない。ご家族がいれば、この小さなお子たちがいればなおのこと、お年寄りの面倒を見ておられれば、ご病気の方がおられれば、そしてあまりこちらに来られてないので無理のないご質問と思いますが、
はい、
ずっと私のお導きを順序立てて聞いていただいてますと、霊的進化というものは自分もが、私が何かをしたい、私はこうする、たとえその目標が立派なものであっても、いつも私がなのですよ。どれだけ私をなくしていけるかが精進なのでございます。
それはよくわかります。肩まで
流れの前のイエス様、ゴーダマシカルダ様のように、ご自身を全部捨てて人様のためとは申しませんよ。とてもそれはできることではございません。そうなりますと、一人でいる方はそのような学びをする機会がうんと少なくなります。そして一人でいることこそ楽で、気が楽で楽しいと、それを喜びと感じるようになれば危険信号だと申し上げたのです。
それはよくわかります。そうです。自分をちゃんとデスタプリン、自分なりのレベルで良くなるためにしてれば別に、
まして人様への奉仕を生きる励みとしておられる方なら、ご自分の、人様の喜びがご自分の喜びとできるならば、周りに人がいらっしゃることは励みにこそなれ、負担になってはおかしいはずなのでございます。一人でいるからいけないと言っているのではないので、一人でいて学ぶ学びもございます。それでお答えになりましたでしょうか。
はい、そうと思います。私がそういう出会いで一緒にできるだけのことをしようと思った人たちからエネルギーが私いただいていると思います。そのお返しができるようにと思っています。ありがとうございます。
他にご質問はございますか。
よろしいですか。あの、私たちの中継結果というのか、あの、あなたはもう一人の私である、そしてそこの石ころでも虫でも、とにかくそれももう一人の私であるというふうになれば本当に精進だというふうにおっしゃいましたが、あの、特に人なんですけどね、あの、その人違うからその辺よくわからないんですけども、その人の違いが見えるから学べるっていうところがありますよね。
違いは違いとして、
はい、
認めることを学ばねばなりませんよ、
はい、
以前、
はい、
こういうふうに、そうですね、違いは厳然としてあるのですよ。例えばこうしましょう。手を広げてみてください。親指と小指同じ形をしてますか。そして果たす役目も違います。小指がする役目、親指がする役目、これは完全に違うのです。人差し指、中指、それぞれ違います。この違いは認めていいんですよ。あ、親指は一生懸命こういう働きをするんだね。そのように、以前私は 大木を指すに例え、皆様の体の中の頭、胃袋、腸、それぞれの働きでお話ししましたように、心が大木の根ならば、パテサーは葉っぱ、そしてアソーは枝です。枝は竹さ、葉を支える役目をしています。そのたくさんの枝を支える幹がある。そしてその幹を最後に支える根がある。それは一つ一つ違うものなのです。その違いを知ること、それはとても大切なことでございます。そして一つ一つ役目の違いから学ぶ。ああ、一生懸命根が支えてくれるから、私たちの木はこうしてのんびりできるのだと、例えばね、そのように、それは違いを知ることです。ですが、悪い例として、皆様方の日常はね、こういう形なんですよ。根がね、私があるからこの木は立ってられるんだ、根が下でしっかり支えてるからで、私が一番偉いんだと思う。そうすると、枝は枝で、幹は何を言ってるんだ、幹が根に栄養素を持っていくからお前は生きていられるんだ、私なしでお前は生きていられないんだ、だから私の方が偉いんだ。そうすると、葉っぱは葉っぱで、だから枝の先についてる葉っぱなどはどうでもいい、どうしようもないものなのだと幹とか枝を思うわけで、そうすると葉っぱは葉っぱで、何を言ってるんだ、光り輝く太陽の光を受けて栄養の元となるもの、それは私から、私なくして作られないんだと、そういうふうなことで、自分が一番大切だ、自分が一番正しいんだと思って争っているのが皆様の世界でございます。違いを知って、お互いありがたく思って助け合っていく、私はこの人がいるから支えられて生きていられるんだと思うこと、そして葉も枝も幹も一本の大木だ、その全ての一部である。あなたは私、あなたも木なんです、私も木なんです、彼も木なのです、すべては一つなのです、という、そういう意味で、あなたはもう一つの私です。存在するものすべては宇宙であり、五大霊であり、五大霊の一部であり、またそのすべてであるのです。分かっていただけますか。
はい、木のところで、
違いがあるからこそ学べる、はい、その通りで、はい、その気持ちはということはね、相手の方を尊敬するというのは学ぶことですよね。それは違い、ご自分にないものを持ってらっしゃる、それをそこから学ぶ、そしてね、およそ尊敬できるような行いではなかったとしても、その過ちから学ばせていただいたのはあなたなのですよ。その時にその方をなじってはいけませんね。波動が落ちます。私な、どうしてああいうことをされたんだろう、どうしてああいうふうにされた、私ならこうはしないのにな、 と思うことが悪いわけではございませんよ。よろしいございますか。他に質問はございますか。
自分自身のことの質問なんですけど、いいでしょうか。
結構で
ございます。ありがとうございます。私の守護霊とガイダンスですか、 誰というか何というか、もし分かるようでしたら教えていただきたいんです。
まずね、誰という言葉は皆様はとっても擬人的と申しましょうか。人、例えばこういうことを期待しておられるのでしょうか。あなたの守護霊様は例えば日本のかつて存在されたらこうこうこういうお坊様でしたとか、どこどこのお殿様でしたとか、そういう人、そういう意味のことですか。
よくわからないんですが、バラがそのようなふうに私にとって感じるんです。
バラ、
お花、
お花のバラ、
はい、それと土というか、
それはそういう自然霊が皆様方の守護霊であり得ることはございません。自然霊というのは多くの場合、シャマナが小さい時に見たように妖精のような形で現れます。人間の守護霊になり得ることはございません。それと指導霊、
はい、
それは皆様それぞれたくさん持っていらっしゃいまして、守護霊様はあなた様が生まれた時から実存界に帰られるまでずっと一緒でございますが、指導霊というのはその時に必要な時についてくださる、長年ついてくださる指導霊もあれば、こういう状況においてこのような手助けが必要だからついてくださる指導霊、増えたり減ったりというふうにその折々違った方がついてくださることがございます。
言われたら言っていられる意味がなんかすごく分かるように、指導霊も、とてもそういうふうに分かります。
とっても強い指導霊団がついてくださっております。ただ守護霊様がどなたかということはお教えする意味もなければお許しも出ておりませんので申し上げられませんが、ただ守護霊様があなた様にいつもメッセージをお送りしておられるそうですが、あなたご自身の長邪魔をして守護霊様がお伝えしたいようにはとっていただけないとおっしゃっております。瞑想のやり方を変えてみられるとかなさって、守護霊様と直結される方法を早く得得なさった方がよろしいと思います。
そのようにするにはどうしたらいいんでしょうか。
その瞑想のお話だけでもお導き一つになりますので、
はい、
またの機会に、はい、また楽しで皆様と話し合ってもよろしいではございませんか。
はい、大 ただ誰でも誰か何かわからないんですが、ただお礼をしたくてそのメッセージ伝えてください。
守護霊様はあなたの命を3度助けておられます。
2回は分かり、3回あったかもしれません。
一番最近は交通事故だそうでございます、とおっしゃっておられます。ですからあなた様はまだ生きなきゃいけない、生きて果たさなきゃいけない使命が終わりだそうです。ご精進されてくださいとのことでございます。
ありがとうございます。できるようにこれからもお見せできお願いします。
他にご質問がなければ、それでは皆様ごきげんよう。